心の闇を照らします。
そんな和尚の人にごと。
ここからの時間は横手市平賀町吉田にありますお寺西宝寺の斉藤丹円ご住職をお招きしてお届けいたします。そんな和尚の独り言、今日もスタジオに斉藤ご住職にお越しいただいております。おっさん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、梅雨にいよいよ入りましたね。
そうですね、もう早いもので、これも7月になりましたね。
そう、
早いですね、うん、もう1年の半分終わりましたよ
そう考えるとめちゃくちゃ早いです ね。
そうもうだってね、7月になると、はい、もう私たちすると来月盆ですよって話になるじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、そうするとね、なんかね、うん、こう気持ちがね、せわしくなる、
うん
ね、なんか忙しくなんだなっていう気がするんですけども、あとはどのぐらい暑くなるのかなってね、
うんうんうん、
やっぱ夏暑いじゃないですか。
そうですね、
私たちもあのほら着物とかね、衣とか着てるとね、
はい、
夏は暑いんですよ。
ああ、そうでしょう、うん、
でもね、
お
嬢さん、涼しい顔してやるところにいいとこがあるんでしょうね。どんなに暑くても涼しい顔をして、ね、どんなに寒くても温かい顔をして、
うん、
そこになんかその和尚がいるみたいなね、
そういう
ところがあるといいんじゃないですかね。
そうですよね、いつも同じですよね。
そう、
いや、いつも変わらない、
変わらない、変わらない、健康なんですね、私ねそうねえ。ほんでね、7月こうなりましてね、
はい、
いや、まあ今週とか、まあ近々の話題なんてこう申しますとね、うん、実はもうあさってね、
はい、
実はうちのお寺にね、
ええ、
うん、あの岩手から団体さんが来るんですよ。
あ、日曜日ですか。
そう
ほら、岩手から、
うん、岩手の陸前高田のね、宗派はね、あの別の宗派だって言ってますけども、そこ の婦人会っていうね、組織がある、はい、あるそうでしてね、
はい、
そこのね、あのお母さん方が50人
、うん、
大型バスで岩手交通からオファーがありましてね。
そうですか。
なんとか和尚さんのお寺見せてくださいって。いやいや、そんな見せるとこじゃありませんよって一応断ったんですけどもね。いや、ぜひとも見せてくださいって、こういう話なんでね、
うん、
あのじゃあどうぞということでね、あさってね、いらっしゃるんです。まあ天気が良ければいいんですけどもね。
そうですね、
まあ、大体1時間ぐらいのそのね、
あ
のその時間ということで、
はい、
まあ、お寺でちょっとね、まあ、散策やらね、まあ、お話やらね、ティータイムやらという感じでね、そういうふうにして、こう観光というほら一つのね、こう今度はキーワードが出てくるじゃないですか、
うん、そうですね、
これからのお寺は観光、うん、っていう、
うんうん、
ね、
うんうん、
あ、そうすると人がいっぱい来るから、
そうです ね
やっぱお寺というのはその仏様を拝みに来るということでね、うん、やっぱ不特定多数の人がね、うん、何か光を求めに来るんでしょう、うん、だから観光、うん、光を見ると書いて観光じゃないですか。あ、
はいはい、
だから観光旅行には必ず神様とお寺ってつきものじゃないですか。
あ、確かに、
ね、何見に行くの、ね、観光旅行って何見に行くの、大体お寺と神様
がいるんです
か。その光って何って、いや、神の光であり仏の光なんでしょうな。
そうですね、
だから必ずそのコースにあるというところでね。じゃあここら辺ね、観光するってのはどこなの、うん、って言ったら、うん、西宝寺一つ手を挙げようかななんて思いましてね、
うん、
なんかあの岩手の方も何を見たのかね、分かりませんけど、例えばホームページだとか、
はい、
あるいはあの役場さんに聞いたとかなんても言ってましたけども、うん、まあ、なんとか見せてくださいっていうね、あの縁がありましたん で、
はい、
で縁は大事にしたいなと思いましてね。
そうですよね、わ
ざわざね、そのね、あのお寺の奥さんとね、旦那さんの、ね、お母さん方が来るっていうんですから、ね、少しはこうおもてなしの気持ちということでね、あのなんかね、名物のお菓子でも用意してね、おもてなしをしたいですね。
はい、
まあ、陸前高田っていうと、ほらやっぱりほら津波だとか、ほら、うん、あちらの地震の影響もきっとあるんでしょうからね。
まだまだこれからです、ま
あ、私できることは何かなって、うん、何もできないかもしれないけどもね、うん、少しでもあの気持ちでこうもてなしてあげたいななんてことをね、うん、こうちょっと思ってるわけですけどもね。
そうですね、
でもね、観光っていうとね、
うん、
例えばこうあるところに行ったっていうとね、そこに必ずね、絵も入れない、絵も言われない、
うん、
由来だとか、
はい、
ストーリーがあるじゃないですか。
ストーリー
ですよ。ネバーエンディングストーリーみたいなね。
あ、かっこいい。
知ってますか。
して見てますよ。見ましたよ。
この言葉言って何だって知ってるのかななんて思ってちょっと感じしたけどもね。で、ストーリーというと、ほら、まあ伝説だとか、いろいろあるじゃないですかね。うん、で、近々ね、はい、ほら、 7月7日っていうと何の日っていうと
音のぼた、
音のぼたじゃない
ですか、はいはい、織姫彦星
でね、じゃあ今日は3日なんでね、うん、何かなって思ったら、ああ間もなく七夕が来るんだなとこう、
あ、ね、来週火曜日だ、
そう、はい、のよくね、の近くの保育園さんなんかね、うん、ほら、あ、お寺でね、ほら竹を植えてますんでね、
うんうん、
竹切らしてくださいって、
あ、短冊、
ね、
えー、
うん、そうそうそう、
で、あのね、願い事
書いてね、あの園児さんが書いてこう、うん、飾っておくんだよなってことをこうしてくれるんで、うん、そんなことを言うとやっぱり毎日雑多ですからね、だから忘れてるじゃないですか、そういうことって、
うん、
で、ある時誰かが来るとふっと、あ、七夕ってこういう感じ、
あ、
回すじゃないですかね、
はい、
あ、もう七夕なんだみたいな、あんまりこう意識してないとね、スルーしてしまいそうな気がしますけどもね、はい、で、七夕って面白いことで、七の言うって書いて七夕って読むんですよ、
そうなんですよね、何気に読んでますけど、七の言う、
七の言うって七夕って言うんですか、
七、
うん、言わない、でもみんな七夕って言ってますけどもね、普通読まないでしょ、でもみんななんかもう先入観でも七の言うって七夕っていう、
七夕、
うん、不思議に思いませんか、そんな、
うん、思います、
人そこになんかストーリーがあるんでしょ、きっと、
あー、物語、ストーリー
あるんでしょうね、
そうですね、
これね、そう、七の夕っていうか、うん、要は七の夕って7日の夕方って話なんでしょうね、きっとね、
あ、そうなんですかね、
うん、7日の夕方の、うん、七の夕に何かがあるんでしょうね、
うんうんうん、
ね、で、あの暦ってね、
はい、
あのほら新暦と旧暦ってあるじゃないですか、
はいはい、
ね、今は新暦ってなってますよね、
そうですね、
で昔は旧暦ってことでやってますけども、大体、うん、ね、あの旧暦のね7月何日ぐらいっていつ頃かというと、大体ボンコロなんですよな、
あ、そうなんですか、
うん、7月8月の15日前後ぐらいなんですよね、
うん、
だからあの七夕ってね、あのお盆と関係があるとこういう話なんですね、
え、そうなんですか、
うん、だって七夕ですからね、七夕って読むと、だってお棚読みって言うじゃないですか、お盆のお勤めって、お棚かけるじゃないですか、
はい、ああ、昔かやってました、
ね、
今はあれでしたけど、
かね、やってるでしょ、お棚読みって言うんですよ、うん、で、お棚をかけるんですよ、ほら、お盆の時ってね、
そうですね、
でね、今みたいにご仏壇っていうのはあまりこうしっかりしませんでね、うん、こうご仏壇の棚からほら、うん、ああ、お棚を作って、そこにまた仏様をお呼びしてってことで、うん、お棚っていうじゃないですか。
そうですね。
で、そこで私たちが呼ぶお棚行っていうじゃないですか。
はい。
ね、お棚読みとかお棚行っていうじゃないですか。
うんうんうんうん、
じゃ棚畑の棚もそこに棚があるじゃないですか。
そうですね。う
ん、じゃ大体ね、その棚の周りに旗をかけるんですよ。
旗。
うん、だって私たちのではおせがきって、今おせがきって言われませんけどね、おせじき棚っていうのを作るんですね。
ね、
そうそうそうそう。で、そこにこう、お経でこう作った、こう、古式のこう、ね、いろんな短冊、よくお寺に行くと、
書いてるでしょ、みたいな。そうそうそう。あれですか。
うん、旗。
はぁ。
棚と旗があるじゃないですか。
ありました、あります。
お盆にも。
うん。
ね、
うん、
だから昔はそういう七夕っていうのは、その、お盆のね、あの行事とこう、相まってってやってたっていう話なんですね。
はぁ、物語じゃなくて、ちゃんとした、しっかりとした。
ね、うん、ところが今ちょっと、ね、ちょっと分離してるんですけども、ね、7月7日、新暦になると今じゃないですか。間もなくじゃないですか。
は
い、
そうですね。
ところがね、じゃあね、ちょっと考えるとね、七夕のお祭りっていつやってんのって。8月の7日あたりにあるじゃないですか。
あ、お隣湯沢市とかでもも
ちろんだってほら、あの仙台七夕、
仙台も、
うん、ね、あ、だいたいお祭りってつくと8月7日あたりにあるじゃないですか。
8月ですね、そう言われてみると、うんうん、
七の夕じゃないですかね。まだ7月7日1ヶ月ぐらい、だいたい7月よ、8月の7日のあたりにね、お祭りってするでしょ。
そうですね、
そうするとすぐボンじゃないですか、
またボンですね。
そう、まあ8月7日になったのはきっとね、人の事情だとは思いますけども。
人の事情。
それに、ね、なんか被せていくストーリーがあるんでしょうね。
ああ。
ね。で、7日。そしてそれが終わると、ほら、お盆。
お盆ですね。
まあ、8月はほら、夏休みですから。
うんうんうん、うん。
ね。そんな通りにこう合わせて、8月7日にお祭りをして、あ、お盆を迎えるっていうな、ね、な感じが、今のこの私たちがしているね、うん、行事なんでしょうね。
うんうんうん、うんうん。あ、行事になりますね、そうですね。
そうそうそう。でね、七夕ってね、うん、私はね、昔聞いたのはね、織姫様と彦星様が一年に一遍会える日とこういうふうに、
私もずっとそう思ってましたよ、ね、思ってますよ。も
う それ以外よくわからないんですけどそうなんだみたいな、はい、なんかお家の事情があって一年会えないんだってね、
うん、
なんかそこにこう深いものがそう存在するんじゃないかとこう思いながらね、はいはい、こういたんですけどもね、
う
ん、いや理由は案外こう大したことないことらしいんですけどもね、
いや
知ってました？
いや
ただこれも口伝ですからね、これが果たしてそうなのか分かりませんけども、はい、ね、まあ、天の川のそのね、神様のところにね、娘さんがいらっしゃいましたということでね、うん、その娘さんっていうのはね、旗織りが非常に上手な方でございましてね、うんうんうん、一生懸命こう旗を織ってね、着物を織ってということで、はい、それがこう神様が着る着物だったんだそうでございましてね、うんうんうん、で年頃なんで、
はい、
ね、神様は誰かね、お婿さん欲しいなということで、ね、うんうん、そしたらね、天の川の川向こうにね、牛飼いのね、一生懸命、うん、真面目に働く青年がいたという、
はい、
ね、そして、あ、じゃあこの人だったらということでですね、うん、まあ、一緒にくっつけたんだそうでございましてね、
はい、
そしたら何が起こったかっていうと、うん、ああやっぱ恋っていうのはいいもんだなって舞い上がったお二人は、あまり仕事をしなくなったんだそうでございます、
はい、
そうなのみたいなね。ね、神様なんだから仕事しなさいよみたいな、そんな話じゃないんでしょう
けど
ね。
なるほど。
ということはそこに、なんかこう、怠慢なるものが生じたんでしょうね、なんかね。
一生懸命今まで頑張っていたのが。
そしたらほら、うん、神様はあの服がボロボロになっちゃったとか、うん、
ああ。
ね、ほら、牛が病気になっちゃったとかっていうことが起こったんだそうでございまして、うん、これじゃいけないっていうんで、うん、そのね、お父さん神様がね、
うん、
じゃあこれはいけないから。ね、あなた方一年に一遍だけ会うことを許しましょうと、こういう話があったんで、そういう、そこにね、潜んでるストーリーがここにあったんでしょうね。
そうですね。
あ、そんなストーリーだったのみたいなね。
そうか、でも私子供の頃から晴れますようにって一生懸命短冊に書いて、あれでしたよ。
そうでしょう。
飾ってましたよ、家の前に。
で、ここに次のストーリーがあるわけです。
まだありました。
そうです。これ面白いんですよ。
これは何ですか？
一年に一遍しか会えないってことですから。
はい、はい、はい。
その会えた感激っていうところに情が入りました
ね。あ、そうですよね。
日本はね、その時にね、こう雨が降る、うん、天気が悪いと天の川のねが洪水を起こして会えなくなるから、二人は悲しみの涙を垂らす、それが雨となってくるという、その催涙の雨というな、そんなね、雨が降ると日本では言われてます。
そうですか。
ところがね、これがね、うん、お隣のね、韓国の方に行くとまた違うんですよ。
え、どうなるんですか？
うん、あまりの感激に二人はね、涙したんですよ。
ああ、言えた、嬉しくて。
そうそうそう。嬉しい涙が雨を降らせるという、こういうふうな。だから、土地柄だとか、
うん、
ね、やっぱりそこの、国民性だとか、
違うんですね、においって、
その、雨の捉え方が違うんです。
違いますね。
確か降ってくるのは同じ雨なんですけどね。
同じ雨にしても。
それをどう捉えるかっていう情緒はね、うん、
はい、
やっぱその人のお心なんでしょうな。
そうですね。いよいよいよいよ、面白い。
ただ残念だったのはね、
はい、
うん、なんか、織姫様と彦星様って、
はい、
なんか仕事しなくなったから、うん、一年に一遍しか会えないって、これも寂しいストーリーですわな、
うん、
もう少しこうちょっとね、こうあったらいいんじゃないかななんて、
ね、
ちょっとこう私なりには期待したんですけどもな、
うん、
ね、
まあ、2回もっと会えればいいですね、旧暦新暦で、
でもっと深い深い理由があって一年に一遍しか会えないなんてことになるとね、うん、もっと涙を誘うじゃないですか。
いや、泣きたくないですね。
とかってね、
うん、合わせたい、会ってほしい、
まあ、でも人生やっぱりね、苦しいことがあるから楽しいことが分かるっていうね、うん、
そうですね、
まあ、2つはね、相反するようで1つなんですよ、あんな、
うん、
楽しさがあるから切なさが分かるみたいな。
そうですね、う
ん、だから楽しさがないと切なさが分からないかもしれませんね。
確かに。
じゃあ1つね、あなた幸せですかって言った時、
はい、
ね、幸せって幸せですっていうのは、不幸せが分かんないと幸せって分かんないのって話になるじゃないですかね。
はいはいはい、
自分の感覚の中で、いや、切ないという、幸せではないという状況があるからこそ、うん、初めて自分は、これが幸せだったってことを感じる。うん、やっぱ、だから、相反するものというのは、実は一つだったんじゃないかな。
そうですね。
ございましてね。
そうですね。
そうそう。でね、これね、七夕、祭りってつくじゃないですか。
はい、
祭りってつくと、これは神事ですから。
神事ですね、
うん、もういろんな今祭り掘れてるじゃないですかね、
はい、
世の中にはね、イベントがあると何々祭りって、
うんうんうん、
じゃあこれね、
神様に
神様に捧げるものなんですよっていうのが一つ原点にあってもいいんじゃないかななんてね。
は
あ、その時私は一つね考えました。
何でしょう。
まだ国民的歌手知ってますか？南春夫さんって人。
おお、もちろん知ってます。
あの人が言った言葉、
はい、
ね、お客様は神様ですって言った、あの言葉今ね、私噛み締めましたね。 そうです、前にいる人は神様なんです、はい、だから私は歌うんです、
ね、
あなたを喜ばせるためにってことをきっと言ったんでしょうね、うん
う
ん、
そうです ね、
あの言葉を言ってからね、きっと30年以上になってると思いますけど、やっと30年経ってね、なんとなくその意味が分かったっていうことで、なんか気づくのが遅いんじゃないかなと思いますけどね。ね、やっぱり何をする、演じる、芸をする、こういうものは全てね、うん、神様に捧げるというところがあったんでしょうね、
うんうん、そうですね。
だからそして神様を喜ばせてね、あの五穀豊穣ね、自然というのは自分のものにならないのだから、少しでも良くなりますようにって願ったのがイベントであるお祭りなんでしょうね。
あ、そうなりますね、
明日明後日ね、あやめ祭りもありますから。
あ、そうですね、う
ん、きっとあやめもね、神様にね、どうぞ見てくださいって綺麗に咲いてるんだと思いますよ。
そうですね、うん、ぜひねご覧ください。
はい、
はい、いや、七夕のお話から非常にすごい奥にある物語をお聞きしました。
いえいえ、
ありがとうございます。いえいえ、また来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな和尚の独り言は、横手市平子町吉田にありますお寺西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただいております。今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。